私たち一人一人の人生というものは世界の歴史の中にあります。そして人々の中には世界の歴史に積極的に関わって新しい時代を作ろうとする人がいます。現代の歴史の中で新しい時代を作ろうとした人を誰か一人挙げるとすれば、私は2009年から8年間アメリカの大統領であったバラク・オバマさんの名前を挙げたいと思います。オバマさんは大統領になった年の4月にチェコのプラハでした演説の中で、核兵器のない世界を目指すということを明言しました。そして2016年にはアメリカの現職の大統領として初めて広島の平和記念公園と平和記念資料館を見学して、改めて核兵器廃絶を訴えました。で、オバマさんの政治についてアメリカでは肯定的な評価だけではなくて否定的な評価もあるようですが、新しい平和な時代を作ろうとしたことは高く評価されるべきではないでしょうか。で、残念ながらオバマさんが大統領の職を退いた後、世界は平和ではなくて争いへと向かいました。2022年にロシアとウクライナとの戦争が始まると、ロシアは核兵器の使用をちらつかせてウクライナやウクライナを支援する国々を脅しているのであります。しかしこのように新しい時代を作ろうとする人々は少数の限られた人々です。大部分の人々は歴史の荒波に揉まれたり流されたりしながら生きているというのが現実でしょう。ロシアの隣にバルト海のフィンランド湾に面したエストニアという小さな国があります。今日の説教の題材として取り上げるラウリクースクを探してという小説は、このエストニアという国が舞台です。この小説はエストニアの激動の歴史の荒波に揉まれたり流されたりしながら、それでも懸命に生きた若者たちの姿を描いています。エストニアという国は国土の面積が日本の九州の約 1.2 倍で、人口が約132万人の小さな国です。言葉はフィンランド語やドイツ語との関わりの深いエストニア語という言葉が公用語として使われています。ただし国民の約 30% はもともとロシア語を話す人々です。エストニアの首都のタリンという町は中世にバルト海沿岸のハンザ同盟に属する港町として栄えました。歴史の中ではエストニアは長い間周辺の強い国々に支配されてきましたが、第一次大戦末期の1918年に独立を果たしました。そのうち第二次大戦中にソビエト連邦やナチスドイツに占領された後、1944年にソビエト連邦に再度占領され併合されて、エストニアソビエト社会主義共和国という国となりました。で、ところがソビエト連邦が崩壊した1991年に独立を回復してエストニア共和国となって現在に至っているのです。で、エストニアは IT つまり情報技術の先進国として世界に知られています。エストニアでは婚姻届と離婚届などを除くほぼ全ての行政の手続きをオンラインですることができます。 エストニアの国民は X ロードという基盤情報システムで個人情報を登録利用しています。そして戦争や災害に備えてエストニアの政府は国民の情報のバックアップデータをヨーロッパのルクセンブルクという国で保管しています。で、この国民の情報の保管はデータ大使館とも呼ばれています。つまり戦争によって外国に国土を占領されたり破壊されたりしてもデータ大使館がエストニアの国民の情報を保管している限りエストニアは国として復活できるようになっているということなのです。で、今日ご紹介する小説の中でもこのデータ大使館のことがデータさえあればいつでもどこからでも国は再興できる、まるで新しいスマートフォンにクラウドからデータを復旧するようにロシアのような大国には想像もつかない発想の転換であると述べられています。さて、この小説の主人公のラブリクースクという人は1977年にエストニアの首都タリンから車で1時間ほどのところにあるボフニャという村で生まれました。子供の頃から数字に大変興味がありました。父親はエストニア人でしたがソビエトの機械技師として働いていました。ラウリが5歳の春に父親が勤め先の工場から壊れたコンピューターをもらってきました。父親はそのコンピューターを修理してベーシックというプログラム言語でプログラムを組むことができるようにしました。するとラウリは父親に教わりながらコンピューターのプログラムを組むことを覚え、小学校に上がる前の6歳の冬に画面に雪の粒が舞い散る小さなプログラムを完成させたのでした。小学校に上がるとラウリは国語が苦手でした。2年生になってロシア語が科目に加わるとさらにロシア語が苦手になりました。同じクラスにはアーロンという優等生がいました。このアーロンがロシア語の苦手なラウリを嫌っていじめました。放課後にみんなでサッカーをするときにみんなを率いていたアーロンはラウリを仲間に入れてくれませんでした。居場所のなかったラウリは村外れの森の入り口にあるカトリック教会に行きました。当時教会は政府に従わないところとして警戒されていました。しかしこの村の教会はリホという怠け者の神父が牧会をしていて不健全ではありましたが危ないところではありませんでした。そこでラウリは学校の放課後にこの教会に行って時間を潰すようになりました。ところが3年生になって情報科学の授業が始まるとラウリは僕の好きなやつが出てきた、これならわかるかもしれないと思い胸が高鳴りました。その授業で使ったのは日本のヤマハが作った KUVT というパソコンでした。で、 KUVT はラウリの父親が勤め先の工場から持って帰ったパソコンと同じようにベーシックというプログラム言語で動くコンピューターでした。ラウリは早速プログラムを書いて竜が画面を降りていって障害物の炎を避けるゲームを作りました。クラスメートたちは喜んでみんなそのゲームを使って遊びました。それを見た先生は放課後にラウリをパソコンのある部屋に呼びました。そしてラウリにプログラムを書くように言うとラウリはすぐに車のゲームを作りました。車を左右に操作して別の車にぶつかったらゲームオーバーというゲームです。ラウリのプログラムを作る才能を知った先生は君ならばこのソビエト連邦のエリートコースにも乗れる、モスクワの大学にも サイバーネティス研究所にも行くことができるだろうと言いました。こうして辛い学校生活を送っていたラウリは将来の目標を持つようになったのです。そしてモスクワの大学に行くという目標を見つけたラウリは苦手だったロシア語の勉強にも励むようになりました。小学4年生になったラウリは奉仕活動の鉄くず集めをゲームにしたところ、それがモスクワで開催されたプログラムの競技会で3位になりました。でこのようにしてラウリの才能を次第に花開き始めました。先生の推薦によってラウリはエストニアの南部にあるタルトゥという市のロシア語で教える中学高校に入りました。でその中学高校にはプログラムの競技会で1位になったイワンという少年も入学していました。イワンはプログラムの競技会を通じてラウリという子供の存在を知り、ラウリと友達になるためにレニングラードからわざわざ転校してタルトゥの中学高校に入ったのです。このタルトゥの中学高校でラウリとイワンはとても親しくなりました。それに加えてパソコンで絵を描くのが得意なカーチャという少女が仲良しになりました。3人は学校でいつも一緒に過ごし、夏休みはカーチャの家の別荘に行って過ごしました。別荘というと優雅に聞こえますが、カーチャの父親はソビエト連邦からエストニアを独立させる運動をするエストニア人民戦線という団体の活動家でした。で他方イヴァンの父親はレニングラードの共産党員でした。3人が母ちゃんの家の別荘で楽しい休みを過ごした1990年の夏に選挙でエストニア人民戦線が圧勝して独立への動きが加速されていきました。他方ロシア語を使う住民たちはこの国がソビエト連邦にとどまるべきだという運動を起こしました。この運動はインテルフロントと呼ばれました。インテルフロントの運動はソビエト連邦の当局に支持されて成長していきました。このようにして国の中でソビエト連邦にとどまろうとする人々と独立しようとする人々の対立が決定的になっていったのです。さてその年の秋、カーチャは学校の中のエストニア独立派のグループに加わり、独立のためのデモに参加するようになりました。他方イワンは共産党員の親の指示でレニングラードに帰ってしまいました。ラウリはエストニア人でありながらモスクワの大学を目指していたために迷った末にソビエトに従うインテルフロントの仲間に加わりました。独立を目指す市民が多い中でインテルフロントの市民たちは殺気立っていました。ある日曜日、ラウリも参加していたインテルフロントのデモが暴徒化して市役所を占拠しようとしました。独立派の市民たちは市役所を守ろうとして2つの集団が衝突しました。そして独立派の市民の中にいたカーチャはインテルフロントのデモ隊の暴力によって脊髄を損傷して下半身不随になってしまったのです。でこうして仲良しだった3人の交わりは崩壊してしまいました。1991年の8月にエストニアは独立を宣言してソビエト連邦の中で最も力のあったロシア共和国の大統領のエリツィンがバルト海に面したリトアニア、ラトビア、エストニアの3つの国の独立を承認しました。そしてその年の12月、ロシアとウクライナとベラルーシが ソビエト連邦を離脱したことによって、強大な権力を誇っていたソビエト連邦は崩壊したのです。そのうちラウリは自分のこわった運動のために仲良しであったカーチャが下半身不随になってしまったことに苦しんで、大学進学の夢を捨てて紡績工場で機械技師として働き始めました。そしてコンピューターのプログラムを作ることもやめてしまったのです。ソビエト連邦を信じて裏切られたという思いから人生の希望を失い、抜け殻のような人間になってしまったのです。ところが、あることがきっかけになってラウリは再び希望を取り戻します。そしてエストニアの国の基盤となる情報システムを作る重要な仕事をするようになります。で、さらに最後にはかつての親友であるイヴァンと再会し、カーチャとも和解することができました。で、どのようにしてそうなったかは、このラウリクースクを探してという小説を読んでいただくとわかります。歴史の荒波の中で生きる力を失いかけた人が再生していくというこの話は、聖書のメッセージに通じるものがあります。今日読みしたイザヤ書の40章の30節と31節のところには、次のように書かれています。今日読みしたイザヤ書の40章の30節と31節のところをもう一度読みします。若者も海疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れないとあります。この言葉はどのような歴史の中で語られたのでしょうか。古代の中近東には、人類の文明の発祥の地と言える場所が2つありました。一つはエジプトです。もう一つはメソポタミアでした。エジプトにはピラミッドの遺跡が示しているように、王であるファラオが強い権力を持っている王国がありました。またメソポタミアには周辺の国々を征服して支配したアッシリアという帝国がありました。そしてその二つの強い国に挟まれた地域に、たくさんの小さな国々がありました。で、その一つがエルサレムを都とするユダ王国という国でした。ユダ王国はもともとはイスラエル王国という国の一部でした。イスラエル王国の三人目の王であるソロモンが死んだ後、国が南と北の二つの王国に分裂して、南の王国がユダ王国となったのです。で、ユダ王国はイスラエル王国の偉大な王であったダビデの子孫が王として治める国でした。ダビデの子孫の王たちの中には何人かの良い王たちがいましたが、大部分は神様の教えに従わない悪い王たちでした。そのため神様の裁きによって紀元前の587年に滅びてしまったのです。ユダ王国を滅ぼしたのはバビロン帝国という国でした。で、バビロンはもともとアッシリア帝国に支配されていた国だったのですが、次第に力をつけてアッシリア帝国に反旗を翻し、ついにはアッシリア帝国を滅ぼしてしまいました。で、それだけではなく、かつてアッシリア帝国が滅ぼすことのできなかったユダ王国をも滅ぼしてしまったのです。ユダ王国の都のエルサレムは、バビロン帝国の軍隊によって徹底的に破壊され、 王国の指導者4600人がバビロン帝国に連れて行かれました。これをバビロン捕囚と言います。バビロンに連れて行かれた人々は奴隷としてではなく、ある程度の自由を持って生活することが許されていました。しかしこの人々の多くはバビロンに安住してしまうのではなく、いつかエルサレムの都に帰る日が来ることを待ち望んでいたのです。本日の聖書の箇所は、外国のバビロンに連れて行かれた人々に対して神様が預言者を通して語られたメッセージです。神様はこの地上の国々がいかに強い権力を持っているように見えても、世界の歴史の中ではわずかな間だけ存在するものに過ぎないと語っておられます。今日読んだ聖書の15節のところには次のように書かれています。イザヤ書の40章の15節には、見よ、国々は川袋からこぼれる一滴の雫、天秤の上の塵とみなされる。島々は誇りほどの重さも持ちえないとあります。国々っていうのはアッシアやバビロンのような大帝国を含む古代の国々を指しています。エルサレムの都を破壊して人々をバビロンの地に連れて行ったバビロン帝国の支配は、人間の目から見れば覆すことのできない強力なものに見えたことでしょう。しかしそれも神様の目から見れば、川袋からこぼれる一滴の雫、天秤の上の塵に過ぎないというのです。でまた島々というのは、地中海の海沿いで繁栄していた小さな国々のことです。おそらく海上の貿易で栄えていたフェニキア人の国々などを指していたのでしょう。それらの国々に至っては、神様からすれば誇りほどの重さも持ちえない存在でしかありませんでした。そして今日読んだ聖書の17節にありますように、主の御前に国々はすべて無に等しく、虚しくうつろなものとみなされるというのです。それでは、誠に力を持って存在しているのは何でしょうか。それはこの世界と宇宙をお作りになった神様です。今日の聖書の26節には、目を高く上げ、誰が天の万象を創造したかを見よ、それらを数えて引き出された方、それぞれの名を呼ばれる方の力の強さ、激しい勢いから逃れうるものはないとあります。天の万象っていうのは、天に輝く星々のことです。目を高く上げ、誰が天の万象を創造したかを見よとは、天に輝く星々を作られた創造主である神様を見なさいということなのです。また28節には、あなたは知らないのか、聞いたことはないのか、主は常しえにいます神、火の果てに及ぶすべてのものを作り主、産むことなく疲れることなく、その英知は極めがたいとあります。すべてのものを作り主である神様は、産むことも疲れることもないお方です。ですから神様は29節にありますように、疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる方なのであります。現代のこの世界には、大きな力を持っているように見える存在があります。国というのはその大きな力を持っているように見える代表的なものでしょう。今日ご紹介した小説で言えば、 ソビエト連邦っていう国がまさにそういう大きな力を持っていた国でした。そしてそのソビエト連邦の大きな力に信頼して生きていこうとしたラウリという若者は挫折をしてしまったのです。でところがラウリは新しい力を得て復活をすることができました。小説の中には彼が神様を信じる人だったとは書かれてはいません。でしかし彼は少年時代に神父と友達であったことによってこの地上の国を超える永遠なるものを求める気持ちが養われていたのかもしれません。今私たちが生きている時代は世界の歴史が大きく動いている時代です。毎日ニュースを見てみるといろんな国でさまざまな出来事が起こって、そして世界は今激動の時代だということがわかります。で、そういう時代にこそ変わることのないこの世界や宇宙を作りになった創造主、救い主である神様に信頼をして生きていくようにしましょう。創造主である神様を知るためには、その神様の愛を示してくださったイエス・キリストを知ることがとても大切です。クリスマスはイエス・キリストがこの世にお生まれになったことを祝うお祭りですが、イエス・キリストがこの世にお生まれになったのはどういう意味であるのか。それは神様がイエス・キリストを犠牲にしてまでもこの世界の人々を罪から救おうとされた、その神様の愛を示す出来事がクリスマスであったのです。今日この礼拝に来てくださった方々が神様の愛をこの世に示したイエス・キリストを知り、そしてイエス・キリストを信じて歩まれるように心からお祈りいたします。それではお祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちはこの世界を見るときにいろいろな国が大きな力を持って歴史を動かしていて、私たちはその中で歴史の荒波に揉まれながら生きているように見えます。しかしその国々も神様の目から見れば本当に一滴の雫や誇りに過ぎないような儚い存在であると聖書は教えています。この地球や宇宙、そしてすべての歴史を支配しておられる神様に私たちは信頼し、そして神様の教えに耳を傾けながらこの地上の人生を一日一日一歩一歩歩んでいきたいと思います。どうか特に若い方たちに神様のお導きが豊かにあるようにとお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。